おはようございます。私は青鳥音本部講師の脇浜義明です。第4回目の本日は、青鳥音総裁、谷口正信先生がお書きくださいました、召喚雑感パート14をテキストに、日時計主義と環境問題というテーマで話をさせていただきます。青鳥音は平成13年に東京の原宿にある青鳥音本部事務所と、私の勤務地である長崎県西海市にある青鳥音総本山において、宗教団体としてはおそらく世界で初めて環境マネジメントシステムに関する国際規格である ISO14001 の認証を取得し、現在では関係団体を含むと日本全国で66カ所、海外では南米ブラジルのブラジル伝道本部で認証を取得し、さらにアメリカ合衆国、そして中華民国の伝道本部で認証取得に向けて取り組んでいます。さらに平成19年度からは自然と共に伸びる運動として環境に配慮した青鳥音の活動に取り組んでいます。では、なぜ宗教団体が環境保全に取り組むのか。この放送をお聞きの皆様の中にはそのような疑問を持たれる人もいるかもしれません。しかし、青鳥音では、地球環境問題を根本的に解決する鍵は、宗教心に基づく生活視点こそが重要であると考えているのです。ISO14001 の認証を取得するにあたって掲げられた、宗教法人青鳥音環境方針の基本認識には次のように記されています。朗読いたします。地球環境問題は、その影響が、地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらとともに生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。青鳥音は、昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよ、との教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。青鳥音は、この宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として、環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して、地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。青鳥音はこのような考え方に立って、環境保全活動を展開しているというわけです。さらに、本日のテキストではありませんが、谷口正信先生はご著書、今こそ自然から学ぼうの、地球環境問題への宗教的視点と題するご文章の117ページから118ページで、次のようにお説くださっています。一部省略して朗読いたします。環境問題を本当の意味で解決するためには、人類の物の見方が変わらなければならない。もちろん、我々は毎日の生活の中で、環境に負荷のかからない方法を探し、環境保全に少しでも貢献するような生き方をすることは必要です。しかし、それだけでは人間の物の見方は変わらないのです。人間が生きるために他の生物を平気で犠牲にしたり、あるいは現代の人間が幸福に暮らすために未来の人間のエネルギー源を使い果たしてもいいというような考え方は捨てなければならない。そういう生き方はもうできないのです。表面的な環境美化のレベルにとどまらず、もっと深く、我々は神のもとに皆一体の命であるから、他の生物も地球の鉱物資源もすべて含めて、神の子、仏として尊敬し、それに感謝して拝んで使わせていただくのであるという態度で生きなければならない。そのためには、すべては一体の考え方が信仰のレベルまで達する必要がある。朗読終わります。今日本ではエコという言葉をよく聞くようになりました。これまではエコと言いますと自分の生活の環境を良くするという意味合いが強かったように思いますが、 環境問題を根本的に解決するためには、そのような自己中心的なエコではもう間に合わないということなのです。環境倫理に自然の生存権の認知、地球全体主義、世代間の倫理の尊重の3つの原則がありますが、今こそ私たちはこうしたものの考え方に立たなければならないのだと思います。この3つの原則とは、1つ目が自然をむやみに破壊しないこと、2つ目が人間中心的な考え方ではなく、地球規模の視野で活動すること、そして3つ目が子や孫に美しい地球を残すことを考える視点を持つことであり、これを実現するためには、私たち一人一人が物の見方を変えるということです。つまり、自分さえ良ければ良いという考え方から、自他は一つである、あるいは、すべては神のもとに一体であるという考え方に、観を転換することが必要不可欠であるということなのです。では、環境問題の解決に向け、自他一体の世界観に立ったものの見方をするために有効な方法は何でしょうか。その一つが、清張の絵が提唱する非時計主義の実践です。非時計主義について簡単に説明しますと、清張の絵では、神が作られた本当の世界は全一元であって悪はないと考えます。また、私たち人間が生きているこの世界は、私たちの心が作り出した世界であるから、心で悪を認めれば認めるほど心のレンズが曇って本当にある神様が作った全一元の本当の世界が見えなくなると考えるのです。ですから非時計主義とはこの心で認めたものが現れるという心の法則を応用して悪を認めるのではなくその逆に太陽の輝く時刻のみを記録する非時計のように人生の光明面のみを見る生き方のことを言います。欠けていることを見るのではなく、与えられていること、恵まれていること、生きていることを感じ、感謝する生活をする。そうしていると、生きているそのことがありがたく、嬉しく感じられ、おのずとすべての人や動物、植物、鉱物、あらゆる存在が神様の命の現れであり、自分と一つの命であるという喜びが湧いてきます。そうした自覚を持つと、できるだけ物を大切に使わせていただこう、浪費をするまいという気持ちが起こる。こうした自覚こそが環境問題を解決する鍵であり、宗教が環境問題に取り組む意義であるのです。さらに非時計主義の生活を実践していると、これまで当たり前だと思っていたことが、実は当たり前ではなく、本当の世界の繁栄である真、善、美が、現れたものであり、大変ありがたいことであることに気づいてまいります。私は清張の絵に触れるまでは、家族がいることも当たり前、職場あるいは学校の同僚、友達が元気で出勤することも当たり前、電車が時間通りに来るのも当たり前と思っていましたが、清張の絵に触れ、見教えを学んでいるうちにこうした当たり前と思っていることが、実は当たり前のことではないことがわかるようになり、それがなかったら、と想像すると、当たり前とはなんとありがたいことか、と思うようになったのでした。それは、つまり、私たちの日常生活の中には、感謝すべき当たり前のことがたくさんあるのに、私たちは見逃していることが多いということなのですが、そのような当たり前に感謝するには、やはり訓練が必要なのです。その訓練の一つが、絵画、俳句、短歌、写真、書などに親しむことであります。なぜ訓練になるかと言いますと、およそそうした表現芸術と呼ばれているものは皆、物事のうちにある、真、善、美を見つけて表現することであり、非時計主義の考え方に通じるものがあるからです。したがって、絵を描いたり、俳句を読んだり、写真を撮ったりすることは、非時計主義を実践することであり、この世の中に神様の世界の真、善、美を反映することができる有力な手段となるのです。谷口正信先生は本日のテキストである召喚雑感パート14の168ページから169ページ、頭の回路を切り替えると題する5文章の中で、そうした絵手紙などを書くことを通して、企画や芸術的感覚と関係が深い 右脳を働かす必要性について、次のように説かれています。朗読いたします。今日は北海道の空知教区での青鳥講習会だった。私は、その中の午後の講話で、人間の右脳と左脳の働きについて触れ、知覚や芸術的感覚との関係が深い右脳の機能をもっと活かした生き方が、現代人には必要であることを訴えた。そのことが我々にすでに与えられている自然の恵み、さらにはその背後にある神の愛を感受し、感謝する生き方につながるからだ。また、そのような生き方を人類が取り戻すことが、地球環境問題の根っこにある欲望至上主義を脱却する道だと考えるからである。朗読を終わります。以上の谷口正信先生のご文章にありますように、自然の恵み、さらにその背後にある神の愛を感受し、感謝する生き方をさらに推し広めていくことにより、宗教的な視点から地球環境問題の解決に寄与しようというのが冒頭で紹介した、現在青鳥会が進めている自然と共に伸びる運動です。私たちは世の中の良い面を無視して悪い面に焦点を合わせた報道、評論、論説、テレビ番組などが社会に氾濫している今日こそ、物事の良い面、明るい面を見る日時計主義を実践し、自然と人間との一体感を深めて環境保全活動に努めて、未来に美しい地球を残していきたいものです。そうしたことを通して初めて世界の平和も実現するのだと思います。このラジオ放送をお聞きの皆様の中で興味を持たれた方は、ぜひ日々の生活の中で日時計主義を実践され、身近にできるところから地球に優しい生き方に努めていただければありがたく思います。そうすることで必ず一層豊かな輝く人生が実現するものと信じます。それでは時間が参りましたので終了させていただきます。これまで4週にわたり放送をお聞きいただいた皆様に感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。